を飲む、それは衣服を味わうこと、体を込むこと。
このチャンネルは普段見たり着たりしているだけではわからない服の奥にあるものを対話形式で探求する番組です。こんにちは。
こんにちは、さゆりです。
あ、かぶった
さゆりです。
はい、辰巳です。よろしくお願いします。
お願いします。
今日は第4回かな。
そうだね、第4回です、う
ん、はい、ちょっと時間あったけどね。
そう、ちょっと私が仕事でバタバタしてしまって、
うんうん、
空いちゃったんですけど、でも今回はちゃんと下調べをして準備万端で迎えられましたね。
そうだね、一応今回初めてちゃんとある程度調べて、話す感じだね。で、今回は近代日本ファッション誌的な話をちょっと調べてみたんで、話してみようかなと思っております。
OKOK、具体的には70年代から80年代みたいなイメージだよね、
うん、そうそうそう。まだね、90年代2000年代はちゃんと調べられてなくて、かつ、ボリュームが結構すごいことになりそうなので、一旦70年代80年代をパーッと流そうかなっていう感じっす。
OKOK、
はい、それじゃあ始めていきましょう。
OK、 本編スタート。
はい、行きやすね。でだね、70年代がまずどういう時代だったかというとだね、1945年くらいに第二次世界大戦が終わるんだよね、戦争が終わると、で、その後バーって飛んで1969年代くらい、60年代後半か、で多分あの学生運動とかやってた時代、イメージ的には。で70年代入っていくと、その万博があったりとかね、大阪万博、とかで、文明がどんどん発達していっていった時代で、3C とかね、なんだっけ、車、カラーテレビ、あとなんだっけ、洗濯機か冷蔵庫か、そんな感じの何がしかが、
何C じゃなくね
時代だね、背景的には。でその頃のファッションがどうだったかというと、あんまりちゃんとしたあの文献は見つからなかったんだが、ざっくり言うとね、海外の模倣からやっぱ始まっていったっぽい。時代的にもさ、なんだ、文明開化とか、なんつうんだっけ、欧米を取り入れてくみたいな流れがあったと思うんで、和服から洋服に変わったりもしてただろうしね。なんで海外の方から始まったと。そうで、最初はね、やっぱトラッドなスタイルが基本だったみたいですね。トラッド、トラディショナルってことなんだけど、かっちりした服装だね。で結構ポイントだなと思うのが、確率的で結構みんな同じような格好をするみたいな雰囲気があったみたい。
なんかこの時はやっぱテレビとかさ、あと映画、映画っていう感覚だったかわかんないけど、その時、なんかそれにやっぱ影響される時代だったから、みんな同じものを見て同じものに影響されてたみたいなのはあったと思うよね。
いや、それめちゃくちゃあったと思う。実際ね、僕なんだっけな、本のタイトル忘れちゃったけど、ここ100年くらいの男性ファッションの歴史をバーッとまとめた本、さゆりも多分レディース版持ってると思う。
持ってる
あれとかでよく出てくるのやっぱ映画スターなんだよね。もうアイコンとしてよく出てくるのよ。そうだから今と多分映画の見方とか捉え方が結構違ったと思うんだけど、やっぱファッション的な影響力も映画がかなり強く持ってた時代だと思うんだよね。
だって海外の情報をさ一般人が仕入れるってやっぱ映画しかないもんね、
う
ん、
いや本だと思う。
本とかあってもさあんまりカラーじゃなかったりカラーじゃないと思うし、なんか絵とかはなんていうの、服を着た人の絵とか服の絵とかはあるけど写真とかはそんなに流通してないと思うから。
そうだね、
うん、映画でしか海外のファッション見れないもんね。
うん、ビジュアル的にはやっぱすごい一番わかりやすかったんだろうね。
うんうんうんうん、やっぱ絶対かっこいいしね主人公とかは。
いや間違いないそれあるよね
もうかっこよく描かれちゃってるから。
うんうんうん
うん、
そうだね、そうそうそう、まあ時代的にはそんな背景、まあ、ファッションもそういう流れがあったっていう感じかな、
うん、うん
うん。でなんかね主な流行で言うとまず出てきたのが、うん、ハマトラファッションっていうのが出てきた。
お
これ聞いたことあった？さゆり、
え聞いたことある。
あ本当？
うん、でも私ちょっと調べたりしてたからね、はいはいはい、一時期好きで。
ああ
でもそれがなかったら知らなかったと思う。
いや僕は今回初めて知りましたねこれ。
お、うん、えしかもさ横浜の浜でしょ。
そうそうそうそうだ、ね、
一応辰巳はあの神奈川県民ですからね。
そうだね、一応浜っ子なんだよ
そうだよね、まあ、浜トラっていうのは、まあ、70年代後半から80年代くらいにかけて、まあ、横浜元町界隈で流行した、
うん
まあ、トラディショナルスタイルのファッションのこと、
うんうんうん
うん、まあ、横浜トラディショナルの略で浜トラっていうんだよね、
うんうん
うん、でまあ主に女子大生の間で広まって、まあ、後のコンサバにつながるって言われてる、
うんうんうん、
なんか三浜のローファーが、うん必需品って言われてるらしい。
そうね、三浜っていうその靴メーカーかなのローファーをね、うん、みんなこぞって履いてたみたいですね。なんかペタンコシューズって言われてたりもしたみたい、おそらく。
うんうんうん、
うん、そうそう、なんかちょっとお嬢様っぽい綺麗めな格好をイメージしてもらえばいいのかな、
うんうん、
昭和くらいの、
うんうんうん、なんかプリーツスカートっていうかなんか制服のスカートに似た感じの竹のスカートとかにローファーだけど私服みたいな、
ね、そうだね、そうそうそう、まあちょっと上品だけどなんかこうカジュアルさもありみたいな、
うんうんうん、
ちょっとね言葉で説明するの難しいんだけどね。
そうだよね、
うん、ぜひ気になった人はねハマトラファッションとかで調べて画像検索すると、
うんうん、
結構当時の画像出てくると思う。
そうだね、
これとかね今、うん、さゆりには共有して写してるんだけど、
うんうんう
ん、なんかあーって感じだよね
あーって感じ、
なるほどっていう。
いやまあ女子大生って感じだね。
いやそうだよね、本当わかる、うん、昔の女子大生こんな感じだったんだろうなって思う、
うんうん、なんかさ写真の女の子たち見るとさ、
うんうん、
みんな肩ぐらいの髪の毛してない？
そうだね、確かに。あ、これ出てくるかもね。
それも流行してたのかな？
あ、どうなんだろう。
ね、たまたまかもしれないけど。
うん。この後にね、ワンレンっていうのが出てくるんだよね。これは80年代、90年代くらいだけど。
うんうん。そう、髪の毛の髪型の話だね。
うん、そうそうそうそう。ワンレングスカットの略。
うんうんうん、
まあそういうのがあるみたいだね。
確かに、でも確かにワンレンとハマトラ合いそう。
うん、そうね、
うん、
なんか
一緒なのか分かんない、一緒の時代に使われてたのか分かんないけど、
うんうんうん、今パッと肩くらいの髪って思ったのはあれかもね、うん、なんだっけ、めっちゃ有名な女優オードリー・ヘップバーンじゃなくてマリリン・マンソンじゃなくてこんな感じのさ
誰誰、
あ、やばい出てこない、
ヒントヒント、
なんかさ白いドレス着てさ金髪で、
うん、
でなんかさ道路のこう通気口みたいなとこからさファーって風が吹き上げてきてスカートを押さえてる写真がめっちゃ有名な女優これで分かんなかったら分かんないと思う。
え、ちょっと待って、私そんな一緒に分かんないからな。
まあ いや、何が言いたかったかというと、その、海外のそれスターの、
うん、
髪型 の影響とか受けてたのかなっていう、う
ん、あー確かにね、
うん、
それはあるかもしれない、
まあ、あと日本だったらアイドルとかね、
うんうん、
アイドルもでももうちょっと後なのかな先生は多分。
そうだよね、
うん、
日本のアイドル流行るの90年代みたいなイメージある。
そうだね、多分80、90くらいだろうね、
うんうん
うん、そうそう、まあっていうのが、あとプレッピーもあるか、
うんうん、
カマトラとね、もう一つプレッピーっていうのがキーワードとして出てきたんですね、
うん、うんうん、うん、でもフレッピーもちょっとこう学生っぽいこう上品系のスタイルのことだよね。そうそう、うん、あ、スタイルの名前でやってるのかな、
うん、スタイルのね呼び方だと思う。
うんうん、なんかフレッピーは名門私立大学に通学してる、うん、まあお金持ちの子たちのなんか呼び方ではあるんだけど、
うんうん、
まあお坊ちゃん的な意味合いがあるんだよね。
そうだね、そうそうそうそう。
でまあアイビールックとかみんなわかるかな。
まあなんとなく想像つくだろうと思う、うん、
アイビールックのがもうちょっと前に流行ったファッションだと思うんだけど、
うんうんうん、
まあ、それをもうちょっと新しく若々しさをなんか加えた感じ、
うんうん
うん、で、まあ、上質の服を着るんだけどそれを着崩すみたいなのがちょっとイメージに近いかな、
うん、なんかいいよねその上質な服を着崩すっていいね、
うんうん、
いくら
ねいいよね、うん、まあ、アイテムで言うとショート丈のボタンダウンのシャツ、ショートパンツ、ジーンズ、ローファー、エンベルムブレザー、カーディガンなど、
うんうんうん、
でもローファーカーディガンみたいなのはすごいイメージしやすいと思う。
そうだね、そうだね、
うんうん
うんうん、なんかやっぱりだからこの頃はまあ割と正統派のファッションというか今で考えるとね、
うんうんうん、確かに、
うん、カチッとしたのをちょっと崩していくみたいな風潮が結構強かったのかもね、うん、70年代は。
確かに確かに、
うん、って感じかな一旦70年代は。
うんうん、
うん、でそのまま80年代突入しましょうか。
行きましょう。
うん、で80年代の時代背景的にはやっぱバブルだよね、すごい大きいのは。
そうだね、
86年くらいからバブルが起きて、まあ日本で高度経済成長が起きると、うん、で一応89年があれだね、平成元年だからやっとここまでは昭和で、80年代後半終盤にやっと平成になるという感じ、
うんうん
うん、であとはアイドル戦国時代っていうのがあったみたい、第一次。
お
ー、だからアイドル全盛だね最初の、
うん、
誰なんだろうね、聖子ちゃんとかかな、松田聖子
かな、
多分そこら辺だと思う。もうちょい後かな、わかんないけど、
うん、
うん、で70年代に比べてもっとあの一般的に映画とか音楽のカルチャーがこう広まっていったっていう背景とかもあったみたいですね。
うんうんうん、
うん、でこの頃のファッション感を一言で言うとですね、
うん、
なんか今までは海外の模倣だったって言ったけど、こっから日本独自のファッションカルチャーがね徐々に生み出されていったみたいです、
うんうんうんうん、
かっこよく言うとそのさっき言ったトラッドなスタイルから脱却していったみたいな感じですかね。
いやいいね、やっと日本のファッションが始まるって感じだね。
ね、いいよね、なんか
ね、
そうそう、面白いよね、こう時代でさ、こうトラッドから入って崩していくみたいなさ、
うん、
一人の人でも結構そうじゃない、ファッションの
さ。確かに、
それがこう国家レベルで起きてるっていうなんか面白いな。
確かに時代レベルで起きてるね。
ねえねえねえ、
うん、
でね、なんだろうね、とりあえずワードバーって言ってこうか、これ結構大きいのが1個が DC ブームってやつだね、
うん、
僕さこれ聞いたことあったんだけど、言われてみれば何のことかもよく分かってなかった。
え、確かに、
うん、
なんかキーワードだけめっちゃ知ってるけど
ね、
うん、でもまあ資料が少なすぎるよね、この時代のことは。
知らないよね、
うん、調べてもなんか本当かどうかよく分かんない情報が多いし、あと写真のデータがすごい少ないからさ、
うんうん、
なんかビジュアル的に入ってこなくて想像するのがすごい難しい。
わかるわかる、
うんうん、
そうそう、 で、あとワンレンボディコンだね、さっき言った。あとタケノコ族とか。
あ、この辺は知ってる人いるかもね。
うん。あと渋カジとかね、いう言葉もここら辺から出てきたっぽいっすね。う
ん、やっと渋谷が。
あ、そうだね。
契約になってきますね。
うん、そうだよね。あの、タケノコ族とかもさ、やっぱ原宿とかのイメージあんじゃん。
そうだね。
なんかやっぱストリートが始まりだしたのが80年代後半くらいなのかね、多分。
うん。確かに確かに、80年代後半はちょっとストリートのイメージあるわ。
あるよね、そう。うん、でもう90年代で一気にストリートがグワッとくるっていう流れな印象がある。
あるある。
うん。
うんうん。
っていう感じだね。
うんうん、
一旦 DC ブームの説明いこうか。
いこういこう。
ここを再利用お願いしていい？い
けるか。
OK。うん。
DC ブランドって、まあ、DC は何かっていうと、デザイナーズ&キャラクターズの略で DC ブランドっていうだよね。
うんうん。
で、大手の会社が、まあ、量産的に服を作るっていうのがある中で、まあ、そういう人たちが作らないような、まあ、手を出さないような個性的なデザインを、
うん、
まあ、作っていって発信していったブランドたちを、まあ、そういうデザイナーズブランドをまとめて DC ブランドって言ったりするんだよね。
うんうん、そうそうそう、まさにそこだよね。
うん、から少数派のファッションを売ってるブランドみたいな感じかな。
うんうん、うんうん、いやそうだと思う。
うんうん、
でやっぱデザイン性とかもね、
うん、
大手というかこう一般の服を大量に売ってるとこはやんないような凝ったデザインとか変わったデザインを、まあ、まあデザインして作っていったアパレルブランドのことだよね。
うん、うんうんうん、なんかすごい DC ブランドって原宿のイメージある、私。
ああ、そうなんだ。
うん、裏腹みたいな。
ああ、でもなんかなんとなくわかる。
うん、
多分ね、まあ当時で言ったら山本耀司とか、
うん、
コムデギャルソンもそうだと思うし、
うんうん、
あとなんだろうね、あのアンダーカバーとかも多分ここら辺から始まってんじゃないかな。
ああ、そうなんだ。
うん、おそらく。
うんうんうん。うん、でもまあギャルソンとかイメージしてもらうと一番みんなもわかるかもね。
うん、そうだねそうだね、一番わかりやすいと思う。
うんうんうん。
そうだね、1982年のパリコレに初めて、うん、山本耀司、耀司山本とコムデギャルソンが乗り込んでいったと。
うん、
でこれが黒の衝撃とか東からの衝撃とか言われて、
うん、
まあ、相当なあのインパクトをねパリに与えるという。
お、
熱いよねここら辺。なんか日本人としては
日本のファッション、日本もなんかファッションを作る一員になれる感じがするよね。
いや、ほんとそう、ほんとそうだよね。
うん、
世界から、いや初めてかわかんないけど、あのファッションとして日本が認められるとかね、注目されるっていう、
うん、
すごいことですよね。
でもなんか日本はさ、やっぱ和服から始まってるわけじゃん、着物から始まっててさ、うんうん、でもパリコレはまあ、和服も入るけど、まあ、洋服をメインに扱ってる中になんか入れるってすごい、なんか元々のカルチャーのないものからなんか生み出してるのすごいなって改めて思う。
わかるわかる。いや、本当そこがさ、日本のその弱点であり強みでもあるっていう、
うん、
何の文化でもそうじゃん。日本ってさ、海外から輸入して日本の中でこうオリジナリティを加えていって、
うん、
なんかそれが新しいものになってくって、
うん、
でそれが逆輸入的に世界に認められたりとかさ、
うんうん、
そういうの結構昔から流れとしてあるよね。
あるね、
うん、
いやマジすごい。
いやすごいよね、本当にすごいと思う。
うん、
一世三宅とかはもしかしたらもうちょっと前からパリでやってたの。
そうなの、
どうなんだろう、ちょっと時系列正確に分かんないけど、
うんうん、でもそこら辺のブランドはさ、各ブランドごとにもっと歴史のこととかも調べたい。あ、
そうだね、確かに、
うん、
確かにそれは結構やりたい
ね。
うん、そうっすね。
うんうんうん、
次はワンレンボディコンかな。
うんうん、 まあ、ワンレンはさっきちょっと説明しちゃったけど、
うんうん、
ワンレングスカットの略でワンレンって言ってて、まあ、ストレートで長めの髪を一定の長さに切り揃えた髪型のこと、
うんうん
うん、で、まあ、80年代から90年代頭にかけて流行して、まあワンレンボディコンってなんかこうセットで言う言葉もあって、
うんうんうん、
そのボディコンっていうのは何かっていうと、まあ、体を意識しているっていうボディコンシャスの略語、
うん
うん、で、まあ、そのワンレンとボディコンをセットにしたワンレンボディコンっていうのが、まあ、ギャルに好まれたスタイル、
うんうんうん、
で90年代前か60年代頃に生まれて、うん、80年代後半から流行ったスタイルだ ね、
そうだね。多分イメージで一番わかりやすいのはディスコ文化とかだろうね。
ああそうだね、
うん、なんかあのセンスみたいなのってさ
ふわふわのついてるやつ、
そうそうそうそうそ
う、
あとはちょっと合ってるかわかんないけど、
うん、
あのクレヨンしんちゃんに出てくるさ女の人ってさ、結構黒髪でパーンってこうスッとしててさ、
うんうん、
でかつちょっと肩がクッてなってる服着てさ、うん、ちょっとボディコン体のラインは締まってて、
うん、
そういう人多いじゃん。
多い
あれワンレンボディコンに近いのかなって思う。
確かにワンレンボディコンに影響されて作ってる
そうか、分かる、ちょっと性格とか分かる
しんちゃんが好きな女の子はギャルだから
あ、そうなの、
知らないけどあんま知らないけど若いお姉ちゃん好きじゃん。
あ、しんちゃんが好きだね。
そうそうそうそうそう。
しんちゃんのクレヨンしんちゃん好きな女の人がギャルなのかと思って。
あ、いやでもギャル好きだよ。
あ、そうなんだ。
うん。
意外だね。
でもやっぱ私たちのイメージでも、うんうん、なんか80年代終わりぐらいの女性の服ってめっちゃぴったりしてるなっていう印象あるから、なんかそれだなって思うかな。
なるほどね。
ちょっと
あ、どうぞどうぞ。
いやなんか今の女の子の服ってすごいゆったりしてるじゃん。
うんうんうん、
まあオーバーサイズ着るのが結構当たり前だし、
うん、
ウィメンズ用に作られてる服でも結構ゆったりしてるたりとか、フリーサイズのお洋服が普通になったりとか出るじゃん。
うんうんうん、
なんかそれが当たり前の私たちからすると、そのすごい昔の女性の服を見て、うん、え、こんなぴったりな服着るのみたいなギャップはすごい感じるかも。あ、
それやっぱさ、その男性性と女性性みたいなものの扱われ方とかさ、
うん、
自分たちの感覚がさ多分昔と変わってるからっていうのありそうだよね、うん、すごい。
あ、ありそうありそう、
うん、
やっぱ昔はもっと女性と男性をすごい切り分けてたと思う
し、うんうん、女性は女性らしく、
うん、
イコールその体のラインは美しく見せたいみたいなさ、
うんうん、
あったような気がすんのよな、なんとなく。
そうだね、
うん、そうね、
うん、でもなんかちょっとだけずれちゃうけど、うん、60年代とか50年代とかのなんか昔のヨーロッパの貴族の、
はいはい、
衣装って、
うん、
なんかコルセット入れたりとか、うん、すごいボディラインを強調したりみたいなのがすごい多かったと思うから、なんかそういうのに影響されて、うん、まあ、できるだけこう自分をよく見せようイコールこう体のラインをきれいに見せるみたいな概念とかもあったのかなとかは思うかも、うん、
なるほどね、その名残は確かにありそうだね。
うんうんうん、
ちょっとさ、これちょっと脱線なんだけど、
うんうんうん、
最近さ新宿とか歩くと、
うん、
結構へそ出してたりとか、
あ、
足結構出してて、 なんかねミニスカートみたいなの履いて長いブーツ履いてちょっと桃の部分だけ見えてみたいな女の人結構見んのよ。
流行りです。
あれ流行ってんだやっぱ。
流行りです。まあスカートよりショートパンツ、うん、一応パンツになってるやつにブーツ履いたりとかするの最近流行ってる。
流行ってるよね。
そう、流行ってるんですよ
あれさ、あの男としてはさ、
うん、
やっぱ目がいっちゃうわけよあのなんていうんだろうな、あの正直言うともういやらしい目になっちゃうわけ、
うんうん、
ちょっとね悔しいんだよね。
悔しいんだ。
悔しい。なんかなんつんだろう。なんていうんだろうな、本能的に見てしまうみたいなのが悔しいんだよね。
まあそうだよね。でまあ女の子のそのファッションの悩みは多分ずっとあると思うんだけど、
うん、
なんかこっちも誘ってるわけじゃないんだけど、うん、で好きで着てるんだけど、まあ、男の人にそんな格好してたら勘違いされてもなんか何も言えないよねって言われたらなんかえーってなるみたいな。
いやーね、確かにね。
その問題はねずっとある、
うん、
しマジで女の子は誘ってないと思う。
いやさあ、なんかさ街見てるとさ、うん、やっぱそういう女の子に結構そのナンパ師みたいな男の子とか声かけてんの見んだよ、
うん、
でもやっぱ結構ツンツンしてるんだよね、大体見てる感じ、
うんうん、
そもう苦しかったみたいな、
うんうん、
でほら気がしてて、なんかねそれ面白いよね、すごくこうパッと見はさ、うん、誘ってるように男からしたら見えんのに、
うん、
内情はこうすごくこうツンツンしていてトリスみたいな、
うん、
あのギャップ。
確かに。全くもって誘ってないからね。
うんうんうん。いや確かに女性のファッションってそこの難しさありそうだね。
ありそうだね。
うん。
いや私もちょっと最新の流行にはちょっと疎くてあれなんだけど。
うん。
でも何から来てるんだろう。韓国とかかな。韓国アイドルとかかな。
なるほどね。
うん。いやなんか全体。まあ、女の子も含めて男の子もだけど最近結構ぴったりのサイズのさ、
うんうんうん、
服着たりとかもさ、なんか私から見るとすごいアイドルっぽいなって思うんだよね、うんうん、なんかそのブーツにショートパンツとかもすごくアイドルっぽいファッションに見えるから、
うんうんうん、
でなんか韓国アイドルとか今すごい世界的にも有名だし、そういうところとか影響されてるのかなとかちょっと思ったりした。
なるほどね。
うん、
なんか SNS とかも関係あんのかな。
いや関係あるでしょ、
ね、なんかさ、うん、やっぱインスタのリールとか、まあ、TikTok これ見ないかわかんないけどさ、
うんうん、
こういうちょっとなんだろうな、花がある女性で、うん、ちょっとこうなんて言うんだろうな、うん、難しいけど表現が、まあまあパッと見てこう見ちゃうみたいなさ、人がバーって出てきて、うん、あーなんか憧れるとかやりたいみたいな、そういうスタイル自分もやりたいみたいなさのありそうだよね、影響として。
あるかもね、うん、最近インフルエンサーっていうか、まあ、TikToker とか YouTuber がさアパレルブランドやるみたいのもすごい多いじゃん。
うんうんうん、確かに
それに影響を受けてファッション感が生まれてるのもたくさんありそう。
うんうんうんうん、あと一個あるのはあれかもね、ここしばらくこうなんつうんだろう、女性もさオーバーサイズ着たりとか、
うん、
あとはそんなに女性らしくいなくてもいいんだよみたいな社会的な風潮もあったと思ったけど、
うん、
そっから逆になんかこうより女性的でありたいっていう人たちの層がこうグッと出てきて、
うん、
反動じゃないけど、
うんうんうん、
っていうのももしかしたらあったりするのかもね。
あるかもね、うん、でもそれちょっとわかるかも。
あ、本当。
自分もちょっと中性的なファッションをすると思う、してる側だと思うんだけど、
うんうんうん、
でもなんかその男性っぽいファッションの女の子がバーって出てきたら、
うん、
それよりはもうちょっと女性的かも自分って気づいて、
うん、
なんかそれまで全然少年っぽいファッションとか結構好きだったんだけど、
はいはいはい、
いやでもその中でも自分はこう女性らしさみたいなのは欠けたくないんだなってなんか再認識して、もうちょい女性側にファッションが自分が寄った気がして、でそれの反動がもっとある子も多分いっぱいいるんじゃないかなとか今の話聞いて思ったかも。
いやそうね、やっぱそれで言うとさ、こう社会はすごくこう揺れててさ常に、
うんうんうん、
なんかまあ二択だけじゃないと思うんだけどさ、
うん
なんか揺れ動いていて、まあ、それがなんかちょっと遅れてとかしてファッションにもすごく現れてると思うし、
うんうんうん、
そういう視点でね見ていくのも面白いなと思う。
面白いね、
うん、
そしたら90年代とかそれ以降のことをまためっちゃそれこそ私らのもうちょっと身近な話になってくると思うから楽しみよ ね、うん、ね。
いやこっからねもう調べたらもうどんどんさこう、うん、あっちこっち行ってもう収集つかなくなりそうだけどちょっと頑張って
そうだね
まとめようと思う、
うん
う
ん、じゃあ30分過ぎたから
うん
そろそろやね
今回はこんな感じで
うん
したねどうでしたあの現代ファッション誌1回目喋ってみて
なんか改めて歴史作ってきた人たちすげえってなった、
うん、あのさちょっと話したいことあるから話していい？
あもちろんもちろん
あのさ今ニゴっているじゃない、うん、あのエイプとかブランドやってる、まあ、日本を代表するデザイナーであり、まあ、ファッション界の重鎮だけど、
うん、
あの人があの文化春菊の文化
服装学園
そうそうそうの隣の、展示場で、うんヴィンテージコレクションの展示をやってたのよ、
うんうん、
それ見に行ってさすごい良かったんだけど、うん、タイトルが、
うん、
なんだったっけな The Past あ違う The Future is in the Past だったっけな、
うんうん
まあ、要するにその未来は過去の中にあるみたいなタイトルだったのよ
なるほど
そうめちゃくちゃいいなと思って、
うん、
まあそのヴィンテージコレクションで言ったらその、うん過去に作られたその、ね、文脈があったりとか製品として優れているものがこう現在にも残っていくっていうのもあるしそこからインスピレーションを受けてとか再解釈して新しい将来未来のものができていくとかさそういう文脈で見てもすごくいいなと思ったし、
うんうん
うん、あとはなんか単純に自分の人生とかもそうだなと思って過去経験したことがあってそれをその中からなんだろうないろいろ学んで今という生き方を選んでいってそれが未来になっていくみたいなさ、
うんうん、
なんかこう全てがこのタイトルみたいな思ってちょっとグッときてしまったんだ
いや確かにすぎる
そうそうそ
う、うん、いやそうだよねめっちゃいいそのタイトル、
うん、あれねまだやってると思うんでぜひねあの足を運べる方がいたら見に行ってみてほしいなと思います
うん私も行きたい、
うん、
新宿
ね
ちょっと間に合うか分かんないけど、
ね、確か11月中旬くらいまでだった
うわ間に合わない
あ残念
そう私今関西にいるんで
そうね帰りは今全国ツアーを
そうなんですよ
回ってるんで
現在神戸でございます
うん
なんで行けないけど行ける人いたら、
うん、
行ってみてください
行ってみてほしいですね、
うん、
あそうだあれかなんか質問ボックスじゃないけどとかさ
あ
そういうのもやりたいんだよね
そうそうそう
そろそろ
お便り募集的な
そうそう一応ね箱だけ用意しといて
箱だけねいつか誰かが入れてくれると信じて
そう、ね、
箱だけは準備しようと思うんで、
うんうん、
ちょっと近々どこかにメールアドレスを載せますので、はい、もし行った人これ聞いて行った人がもしもいたら感想待ってます
いやマジ聞きたい
うん
はいいやそのとこっすかね今回は
そうっすね
うん
うん
じゃあ次は多分90年代がっつりあるかな
そうだね
うん
か雑談したくなったらまた別の話題で、うん、ちょっと雑談を挟むかもしれないです
そういうことでは
い
今回もありがとうございました
ありがとうございました次回もお楽しみに
はいじゃあね
じゃあね
ー